皆さんこんばんは。オープン礼拝に来られたお一人お一人、心から歓迎したいと思います。また、オンラインで見ておられる方も歓迎したいと思います。今日はまず前半の2曲を通して、まず自分の心の内側をちょっと見つめ直す時間を持てたらなと思っています。こう神様の愛のある言葉を聞いたり読んだりしていても、なかなかこう自分の内側を探っていくと、どうしてもこう醜い思いがあることに気づく瞬間ってあるのではないかなと思います。人を妬んだり羨んだり憎んだり、いろんな思いに支配されて、神様が望まれているのとはすごく遠い状態にある時も、あるのではないかなと思います。今日は、詩編51編と砕かれた魂、この2曲を通して、神様にもう一度私に、清い心を作ってくださいと、歌い、そして私の心を探って、私の心を光で照らしてくださいと歌って、そして何よりもあなたのために生きると、告白することができたらなと思います。それでは詩編51編と砕かれた魂、この2曲を続けて、賛美してこの礼拝を始めていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。
白く私の心を清めてください。 てください。あなたに隠したままの想いに光を照らしてください。
砕かれた
魂をあなたは求めていて、砕かれた魂にあなたは語りかける。だから主よ、
ください。メッセージの前に一言お祈りします。神様、今日も私たちをこの場に招いてくださり感謝します。あなたの前にひざまずいて、あなたを賛美し、あなたのメッセージに耳を傾けます。神様、どうか私の心を探ってください。私の心に抱えている思いをあなたの前に差し出して、あなたに委ねます。どうか私たちが抱えている思い、一人一人の思いにあなたが寄り添ってくださり、どうか私たちの心に平安を与えてください。今日語られるメッセージを通して、もう一度私たちがあなたとつながり、あなたと共に自信を持って歩む、その一歩を踏み出すことができますように、どうぞこの礼拝あなたが共にいて励まし導いてください。期待してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、こんばんは。オープン礼拝へようこそいらっしゃいました。今年本当にオープン礼拝ではですね、ゲストスピーカーの先生をたくさん迎えられていることを驚きつつ感謝します。今日もですね、バングラデシュ医療宣教師の近藤めぐみ先生をお迎えしています。近藤先生はですね、何度かめぐみ教会に来てくださっていて、先ほどお話で5回ですかね、6回ですかねって言って聞いたら、 私も覚えてないんですよねっていうぐらい、恵み教会によく来てくださっている先生です。本当に、感謝いたします。今日の御言葉にも期待して、また歓迎の意味を込めて拍手でお迎えいたしましょう。
皆さんこんばんは。 LMI 世界宣教会の近藤めぐみです。3年ぶりだと思います。招かれたことありがとうございます。まず聖書の箇所をお読みしたいと思います。ローマ人への手紙12章の17節から21節までお読みします。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。自分に関することについてはできる限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する。主はそう言われます。次のようにも書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。善をもって悪に打ち勝ちなさい。2021年の10月、11月にはもう日本に帰ろうとしていた第5期の最後の方で、この御言葉が私の頭に浮かびました。神様がこの言葉から何を語ろうとされているのか、もう少し知ろうと思って、最初12章の17節から読んでみました。今読んだところです。17節、誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。18節、自分に関することについてはできる限りすべての人と平和を保ちなさい。一見日本人が和を保とうとして言い返さない、表面上争いがないようにするのに似ているように思います。果たしてそうなんでしょうか。神様は何をおっしゃりたいんでしょうか。続く19節、愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する。復讐するのは神であって私たちではないのだから、私たちは悪に悪を返してはいけないと正しいクリスチャンは納得すると思うんです。なぜ復讐は神のものなんでしょうか。まず私たちは正しい判断ができません。私たちの認知力、理解力はとても乏しいです。昔アパルームというデボーションガイドを読んでいて、こういう話がありました。渋滞にぶつかって先の方で2車線で行けそうなのに1車線で行っている。全くなんでこんなことしてるんだと怒っていたら、そこのところに来てみたら1車線には大きな穴が開いていたっていうんですね。私たちはすべてのことが見えていないのに、自分で見えていることだけから判断して怒ったり判断したりしてしまいます。裁いたりしてしまいます。また私たちが自分で復讐しようものなら、それは確実に悪の連鎖につながります。決して平和は訪れません。今の世界を見ていてもそれはよくわかると思うんです。さらにイエス様も自分に唾をかけ、自分を鞭打った人たちに復讐はされませんでした。むしろ、父よ彼らを許しください、彼らは自分が何をしているのかわからないのですと祈られました。私たちはイエス・キリストに似たものとなるべきです。ですからもちろん悪に悪を返すことはしてはいけないでしょう。またマタイの福音書にはこう書かれています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。 そしてこの五章の最後には、ですからあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい、私たちは天の父の子です、父と似たものになるべきでしょう。そして20節からこのように続きます。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ、なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。燃える炭火という言葉に20年ほど前にぶつかったときに、彼敵に親切にするということは結果的に彼に復讐することになるんだと思いました。でもそういうことではどうもなさそうなんです。こう書いてある仲介書がありました。頭に燃える炭火を積むことは敵に神の厳しい裁きを与えるという意味ではなく、敵を救いに導く、彼を救いに導く魂の痛みを与えることである。憎しみに対して悪を愛を持って接するなら、相手に大きなショックを与え、そのショックが真実の悔い改めに導くのである。なるほど、復讐は神のものである、神にお任せすればいい、神が悪を砕いてくださる、だから私たちは復讐してはいけない、天の父の子としてイエス様に似たものとして悪に悪を返してはいけない。ここまでの議論で納得してくださる方は多いと思うんです。でも同じの怖い私は今一つ納得できませんでした。でも神様、あの人のしたことは到底許せません、正しくありません。そこでこの箇所がローマ書の中でどういう位置を占めているのかを見てみた方がいいだろうと思いました。ズボラな私はローマ書を最初から読み直すのではなくって、とりあえず12章の最初に戻ってみました。一節に突然ですからってくるんですね。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。そして2節からはキリストの弟子としていかに生きるべきかということが続きます。2節、この世と調子を合わせてはいけません。3節、思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。4節から8節は与えられた賜物によってそれを喜んで行うこと。10節、兄弟愛をもって互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。13節、生徒たちの必要を共に満たし、努めて人をもてなしなさい。そして14節からは対象が弟子以外にも広がります。14節、あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。これらの後で17節が続きます。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。このように12章はキリストの弟子としてどのように生きるべきかが書かれています。それにしても12章最初に突然出てくるですからというのは何ですからというんでしょうか。これはズボラな私も諦めて一章から読むしかありませんでした。ということで読んでみました。大まかに私が読み取ったことをお話しします。3章にはすべての人は罪を犯したこと、そして神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められること、神は異邦人の神でもあるということ、6章には私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅ぼされて私たちやもはや罪の奴隷でなくなるためであること。7章ではパウロは自分の中に善が住んでいないことを告白しています。けれども8章でキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法から私たちを解放してくれること、キリストイエスにあるものが罪に定められることはない、決してないこと。10章では主の御名を呼び求める者は皆救われる、そして11章では異邦人である者が救われたことを誇ってはいけないこと。つまり私たちは行いではなくイエス・キリストの贖いによって救われたこと、 それをされた主の愛からはどんな力も引き離すことはできないということ、このことは主の大きな恵みによるのであって誇るべきではないことということだと思います。この1章から11章の後に12章のですからが来るんです。何の誇るべきものもない本来滅ぶべき私たちが救われたのはひたすら神の恵みであること、それもイエス・キリストの命という大きな代償をもってなされたことなどだということ、それに続くですからなんですね。もう一度12章1節を見てみましょう。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。パウロは私たちの体を捧げ物として捧げなさいと言っています。私たちは捧げ物なのです。子羊であればその足を縛られていたことでしょう。もう逃げることはできません。じたばたしても自分の体力を使い果たすだけです。無駄です。もう死ぬべき運命は決まっています。泣くことはできるかもしれません。でも泣いたとしてそれが何になるでしょうか。さらに叩かれるかもしれません。私たちも捧げ物であるならもうじたばたできません。ああだこうだ言うのは無駄です。あの人が間違っているのであって私は正しいと言ってもそれで死すべき運命が変わるわけではありません。皆さんああだこうだ言うのはやめましょう。しかもパウロは聖なる生きた捧げ物と言ってるんです。聖なるでなくてはならないんです。傷のついたもの、欠けがあるものであってはいけないんです。私たち一人一人が聖なるものであることは必要なことだと思います。でもパウロはあなた方に勧めますと言っています。そして3節から私たち一人一人は各機関なのだと言っているんです。ということはパウロは共同体として私たちが聖なるものであるべきだと言ってるんだと思います。一人一人が私は清いと思っていたとしても共同体として清くなければならないんです。自分は清いと思っていても互いに妬んだりけなしたりしているのであればすでにそれは共同体として清くないんだと思います。だから10節に兄弟愛を持って互いに愛し合い互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさいと言ってるんです。あの人が間違っていて私が正しいと叫ぶのはすでに悪が入ることです。そしてその悪はイエス様がパリサイ人のパン種に気をつけなさいと言われたようにパン生地の中のイーストのようにわずかであってもどんどん増え広がってしまいます。私はバングラデシュにいるときは自分でパンを焼きますが一さじのイーストを入れるとバングラデシュの暑さの中であっては、ボウルの中のパン生地は2時間も忘れて放っておけばボウルからあふれ出してしまいます。そのようにわずかな悪は増え広がってしまいます。あるいはテーブルの上にもしお刺身を置いておいてハエがたかったとしたらすぐに食べればまだいいと思うんですが何時間も放置した後に食べれば食中毒になるほどにばい菌は増えてしまうでしょう。ハエがたがっているのを見たら私たちはどうするでしょうか。ほとんど反射的に振り払うと思います。そしてお刺身を冷蔵庫の中に入れると思うんです。ハエがたかっているのを見たときにこのハエは汚いところを歩いているから大丈夫とは考えないと思うんです。同じように私たちもこれはどう考えても私の方が正しいと考えてそれをそのままにして人を責め続けてはいけないんだろうと思います。反射的に振り払うべきなのではないでしょうか。捧げ物である私たちは清くあるために私たちの中に悪を入れてはいけない。悪が入りそうになったら理屈を考えずに覗き去ることが必要ということなんではないでしょうか。はい、私たちは清くいます、あとはあなたが良きようにやってくださるんですねと言って終わってしまいそうですが、ここに12章最後の21節、悪に負けてはいけません、むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさいが来るんです。神様は私が後のことはやるから任せなさいとはおっしゃっていません。実際にはそうなんだと思います。神様が、ことはなされるんだと思います。でもここで神様は善をもって悪に打ち勝ちなさいとおっしゃってるんです。 そしてそれはその前の節の彼の頭上に燃える炭火を積むということを善を行うことによってやりなさいということのようです。私たちには善を行うことしか要求されていません。そのことが頭上に燃える炭火を積むことになり悪に打ち勝つことになるのは神様のお働きです。そこはお任せするしかありません。でも黙って見ていてはいけない、善を持って戦いなさいということは要求されているんです。ここで善を持って悪に打ち勝ちなさいと神様が私に言われた時のことをお話したいと思います。2021年の10月頃、バングラデシュのジョイランクーラクリスチャンホスピタルで一人の学生と小手術、局所麻酔の小さな手術をやっていました。でその時その学生さんはいかにも退屈そうに大きなあくびをして、今日は T 先生はいないのって聞くんですね。他の学生になんか失礼だなと思いつつ、私も研修の頃疲れてあくびをしたことがあるなと思って何も言いませんでした。で家に帰ってからそのことを思い返していた時に、以前にも全く同じようなことをした学生がいるのを思い出したんです。なんでこんな失礼なことができるんだろうと思いました。そんな私の頭に浮かんだのが、善をもって悪に打ち勝ちなさいということです、という御言葉。そんなもんですかねと思いつつ、しぶしぶですがそうしようと思いました。次の日、その学生さんと帝王切開をすることになりました。で私はできるだけ丁寧に説明をして、で最後に傷をタオルできれいにするんですが、自分でいつもは任せてしまうんですが、自分でそれをしました。そうするとその学生さんの態度が変わってきたんです。私が緊急の帝王切開をするということになると、いいニュースと叫びながら走って他の学生のところへ行くんですね。他の学生たちも以前からちゃんと手伝いはしてくれていたんですが、生き生きと喜んで手伝ってくれるようになりました。私のビザは11月末で切れるので、11月中旬私のための祈祷会が開かれました。その祈祷会に驚くほどたくさんの学生が集まってくれました。祈祷会の最後に何人かが前に出てお別れの言葉を言ってくれたんですが、その中に今まで話したこともないような学生がいました。その学生が言うんです。私たちはめぐみ先生にたくさんのことを教わりました。もし私たちの中に先生に失礼なことをした人たちがいたなら許してください。それを聞いて私は納得しました。その前のターム第4期の頃、どうもみんなが私が早く日本に帰ればいいと思ってるんじゃないだろうかと思うようなことを言う人たちがいたんです。でもそれは思い過ごしなんだと思っていました。そう思いつつもかなり苦しい時期を過ごしていました。そして第4期の終わり頃、院長先生のドクタータポシュが挨拶の時に、もし先生に失礼なことをした人たちがいたなら許してくださいって言ったんです。この時もはっきりと何のことだか分かっていませんでした。でも今回の学生の言葉を聞いて、ああそうなんだと思いました。つまり意識的に私に嫌がらせをしていた人たちがいたということなんです。祈祷会が終わった時にたくさんの学生が私と一緒に写真を撮るために延々と列を作りました。それを見ながら私はサタンに勝ったと思いました。こうやって神様は善をもって悪に打ち勝つということが本当にできるんだということを教えてくださいました。準備期間を含めて医療宣教師として歩み始めてもう16年経ちます。この間私がバングラデシュの人たちに奉仕してきたということよりも何よりも、神様は私に神様の規定を教えてきてくださったと思います。主の御名を賛美します。でここからは、一応宣教報告ということにしたいと思います。で宣教報告なんですが、 選挙報告といっても2019年の11月末に第4期から帰国して、その後コロナ禍のためにバングラデシュに戻れず、2021年の2月コロナは収まっていませんでしたが、バングラデシュに戻って11月末まで第5期前半の働きをし、日本に2021年の11月末帰国。その後ビザが取れないまま日本に留まっているという、バングラデシュで働いていた期間は9ヶ月に過ぎないという3年半の話をしたいと思います。で、2019年の11月末第4期を終えて日本に帰国します。第4期というのは精神的に厳しい時でした。若いドクターたちがどんどん仕事ができるようになっている中で、自分の存在意義に疑問が湧いて、みんなが私が早く日本に帰ればいいと思っているんじゃないだろうかという疑念に苦しみました。それでもその中である人のメッセージを通して、私は霊の戦いの真っ只中にいるんだということを自覚して、主がついていてくださるという思いを持って力を与えられました。またジョイランクーラの病院の中でのお産の状況とか、新生児の置かれている状況に改善が必要だということを強く思って日本に帰国しました。各地の教会を訪問させていただきながら、2020年の5月末にはバングラデシュに第5期として戻るつもりでいました。ところが2020年の1月からコロナ禍が始まり、教会訪問は3月末で中止になり、その後自粛生活が続きます。そしてコロナの状況を見ながらバングラデシュに戻る時期を見極めようとしていたんですが、9月にジョイランクーラから院長先生のドクター・タポシュがコロナに感染した、学生も13人感染したという報告が入りました。これは明らかに感染する確率が高いと思いました。まだワクチンの接種ができていない頃で、酸素ボンベでさえなくなってしまう国です。感染したら死ぬということを考えなければいけません。もうしばらく待った方がいいだろうと思いました。日本のコロナの状況も一旦は収まりそうになっても、また次の波が来ることを繰り返していました。そこへ2021年の2月初旬、ジョイランクーラから知らせが来ました。1月に院長先生のドクター・タポシュが脳出血を起こしたっていうんです。ドクター・タポシュは回復しつつあるものの、ドクター・ルーシーが一人で大変だということで、これは神様からのゴーサインなんだと思いました。まだワクチンは接種していませんでしたが、神様が守ってくださると信じて、2月16日ジョイランクーラーに戻りました。2週間の自宅待機の後、3月初めから病院に行き始めました。この日から分娩室に通うということを始めました。日本にいた時に数回だけなんですけれども、助産院を訪問していました。そこで助産婦さんが常に助産師さんが常に産婦さんに付き添って励まして、水分を取らせてということを、見ていました。そしてバングラデシュの分娩室で一人放置されて苦しんでいる産婦さんを何とかしたいと思って、バングラデシュに戻ったら産婦さんの付き添いさんをしようと思ってたんです。産婦人科医でも助産師でもない私にできることとしてです。で、何人かの産婦さんと一緒に、励まして、一緒に歩いて腰をさすってっていうことをやっていたんですけれども、そうしているうちにちゃんと進行するので面白いと思っていました。でもそのうちに困難なケースにもぶつかるようになりました。普通の分娩を目指して励ましていたものの、結局赤ちゃんの状態が悪くなってしまって帝王切開になるというケースがありました。日本のようにいろんなモニターをつけているわけではありません。助産師さんの目と耳が頼りです。この、助産師さん、付き添いさんの、役割は1ヶ月で終わりにしました。本来の外科の仕事が忙しくなってきたのと、産科医でも助産師でもない私が関わることの限界を感じたからです。でもこれが全く無駄だったということではないと思います。産婦さんを励まして一緒に歩いている私を見て、助産師さんたちがもっと啓蟄分娩、普通の分娩に積極的になったと思うんです。以前だったら進行しなければほとんど機械的に帝王切開に回されていたのが少し変わったと思うんですね。1月に脳出血を起こしたドクター・タポシュは回復しつつあるものの、礼拝に復帰できないので、 今までドクター・タボシュが見ていたような患者さんが私のところに来るようになりました。で、例えば糖尿病を持った胆石症の患者さん、その一人ラビアディディはでっぷり太った50代の女性でした。喘息もあって、手術前に喘息と糖尿病のコントロールが必要でした。麻酔科のドクターシャッドがうまく薬を調節してくれて、その後手術は無事に終わりました。で、この薬の調節とともに私は彼女にダイエットを指導していました。術後1ヶ月経った頃、彼女の、を見て、私は術前とは全然違って何とも身軽なその姿に感激しました。本当に楽になったという感じでした。さっそうと帰っていく彼女の後ろ姿を見て、いつもの外科疾患の患者さんとは違う慢性疾患のコントロールの大切さと面白さを考えていました。このことがきっかけで、たくさんの患者さんにダイエットを指導するようになりました。関節の痛みまでなくなってしまったり、思いもかけないほどの効果がありました。で、なぜこの前にダイエットをあんまりやっていないかというと、バングラデシュは太ってる方が好まれるんですね。で、女性は痩せていると結婚できないと言われていたようで、あんまりカロリー制限っていうことができなかったんです。でも意外と効果がありました。で、ジェスミンという方の話もしておきます。彼女は9ヶ月前に自宅近くの病院で帝王切開をして、その後、傷が感染して縫い直すということを他の病院で4回は繰り返していました。看護師さんたちがこのジェスミンの傷の処置を手術室でしているときに、この傷の頭側、頭側を押すと、お腹から傷から膿が出てくるということを私に教えてくれました。で、超音波をやってみたんです。そうすると傷の頭側に、石のように超音波を反射する物体があるんです。異物かもと思いました。次の日回復手術をしました。出てきたのは最初の病院で使ったタオルでした。お腹をきれいに洗って管を入れて手術は終了したんですが、このタオルが入っている限り、一生懸命傷をきれいにして縫い直しても、もう一回感染するということが続いていたんですね。ジェスミンの家はジョイランクーラーから遠く離れています。でもジョイランクーラーに行けば助けてくれると思って来ています。こういう患者さんたちは多くの場合お金持ちではないし、手間暇がかかるので収入源にはなりません。でもジョイランクーラーの存在意義はこういう患者さんたちのためなんだろうなと改めて思いました。で、この第5期に来る前から持っていたビザは、2021年の11月28日で切れるということは分かっていました。で、このビザを4年ほど前にもらったときに、少なくともここまでは働きなさいと神様はおっしゃってるんだと思いました。そしてこのビザを延長すべきかどうかはバングラデシュに戻ればわかるだろうと思っていました。で、戻ってみて以前にも増してジョイランクーラーで働くのが楽しくなっていました。また病院側は2016年のダッカでのテロが起こった時に、私の家のすぐそばに守衛さんのいる小屋を作ってくれていました。知ってらっしゃる方いらっしゃるでしょうか。2016年7月1日ダッカで日本人7人を含む外国人20人がイスラム過激派によって残虐なやり方で殺されました。非イスラム教徒を狙ったものなんです。で、この時に病院は私のために、私の家の近くにとても粗末な守衛さんがいる小屋を作ってくれたんですね。壁がない。で、今回はそれよりもっと頑丈な壁もある小屋を作ってくれました。これが病院側の意向なんだろうと思いました。それでも神様の御心は本当にこのまま続けてジョイランクーラーで働くことなんだろうかというと、ちょっと確信が持てないままでした。9月の終わり頃に Zoom で自治医大前キリスト教会の礼拝に参加していたんですが、この日の箇所はイエス様が転ばに乗ってエルサレムに入場するところでした。で、この転ばは人なんか乗せたこともないのに、大人のイエス様を乗せてよろよろしながらエルサレムに入場して、 人類の救いの計画の第一歩の役目を成し遂げたんですね。私もこの転ばのように小さくても自分に与えられた仕事をしようと思いました。そしてそれはバングラデシュに戻ってくることだと思いました。その後ビザの延長する方向で動き始めて2021年11月末に帰国しました。帰国後2020年の2月くらいにはバングラデシュに戻りたいと思っていたんですが、ビザはなかなかもらえず、9月申請していたミシュナリービザが却下されたという連絡が入りました。時間はかかってもビザはもらえると思っていたので困惑しましたが、これが主の御心かもしれないと一旦思いました。ところがその後リーベンズラミッションバングラデシュの代表ケストナー先生からバングラデシュのバプテスト教会連合 BBCS を通して申請する可能性があると言われました。そこで、自治大前キリスト教会の小倉先生と相談して、羊の毛を使って二度御心を確かめたギデオンのようにもう一度伺ってみようと思いました。でもこれもなかなかうまくいきませんでした。同時に高齢の母の健康状態が悪くなり、長期にはもう働けないだろうなという気持ちが出てきました。それでもローマ書10章の御言葉がどうしても迫ってきます。しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。ローマ人への手紙10章14節15節です。考えを巡らしているうちに、長期は無理だけれども3ヶ月ぐらいの短期なら働けるかもしれないなと思うようになりました。そこで6月の初旬、現在のジョイランクラの状況を見ること、短期で働くことの可能性を探ること、そのためにビザを取ることをジョイランクーラーが協力してくれるかどうかを相談するためにバングラデシュに観光ビザで行ってきました。行ってみて強烈に思ったのは、このとんでもなく厚い生活レベルの低いバングラデシュになんと私はよく適応しているかということでした。神様は意味もなく私をこういうふうにはさせなかっただろうと思いました。7月の LMI 世界宣教会の理事会で3ヶ月の N ビザを取って、 NGO のビザですね、短期で働くという方向性に進むということを許可されました。今まだいつビザが与えられるか分かりませんけれども、もうしばらく形を変えてバングラデシュで働くつもりでいます。ここからは、スライドをパワーポイントで説明したいと思います。お願いします。はい、バングラデシュどこかをご存知ですか。はい、インドの東にある小さな国ですね。今矢印があるんですかね。はい、時差は日本との時差は3時間ぐらいです。次お願いします。一般情報1971年独立しました。パキスタンから独立しました。その前は東パキスタンと呼ばれていたんです。で、日本の4割の国土面積しかないんですが、人口がもう1億7000万近くいる、とても人口密度の高い国です。で、ベンガル人が 98% を占めて、少数民族が 1.1% で、私が一緒に働いているガロも少数民族の一つです。イスラム教徒が9割を占めるイスラム教の国家です。で、ヒンズー教徒が1割、その他仏教とクリスチャンがいますが、クリスチャンは 1% 以上はいます。29歳以下が人口の 55% を占める若い国です。で、農業に従事する人がずっと半分以上いたんですが減ってきて、今特に縫製業が盛んですね。ユニクロのバングラデシュ製の T シャツをご覧になったことがあるかもしれません。で、バングラデシュの若い夫婦は子供を田舎におじいちゃんおばあちゃんのところに残して、若い夫婦はダッカの縫製工場で働くというパターンが多くなっています。で、貧困率が 11.9% まで改善してるんです。1970年代には 70% でした。で、ずっと最貧国と言われてきましたが、今低所得国を脱しました。 低中所得国になりました。識字率は 75.6% まで上がっています。私が、10年以上前に行った時は 40% 台でした。はい、次お願いします。私がいるのは中心に首都ダッカがあって、その北にマイメンシンという町があって、それよりもっとインド国境寄りにハルアガットという小さな町があるんですが、そこから、力車で15分ぐらい行ったところにジョイランクーラクリスチャンホスピタルがあります。はい、次お願いします。これダッカの力車ですが、あのオート力車といって人力ではないのが増えていますが、まだあの力車は健在です。これ座面が斜めになっているんですが、本当によく落ちるんですね。特にカーブを曲がるときによく振り落とされて怪我をしています。はい、次お願いします。これダッカからの道で、あの今地下鉄とか高速道路の建設が非常にたくさんやられています。日本がかなり貢献していると思いますが、まあ、あのこれ多分高速道路の建設現場なんですが、こういう土の上にあの女の人が昼寝をしていたりするのが普通に見られます。はい、次お願いします。こういうお店多いんですが、あのぶら下がっているのはスナック菓子なんですね。9割以上がピリ辛のスナック菓子で面白いお店ですね。はい、次お願いします。これジョイランクーラクリスチャンホスピタルの正面から見たところなんですけれども、真ん中にある車がオート力車、そして真ん中にいる人たちが着ているのがパンジャビっていうのですね。左側の男の人たち2人が巻いているのはあのルンギっていう、まあ、なかなか気持ちの良さそうなもんですね。メリークリスマスと書いていますが、これはクリスマスの時期ではなくて、クリスマスの飾り付けがほぼ一年中残っています。はい、次お願いします。これがジョイランクーラクリスチャンホスピタルの内側なんですけれども、緑の多い綺麗なところです。でこの病院は1964年に ABMS オーストラリアンバプテストミッションソサエティ、オーストラリアの宣教団体と GBC ガロバプテストコンベンション、ガロのバプテスト教会の連合が協力して作った病院で、1970年代にはオーストラリア人の医療宣教師、お医者さんとか看護師さんとか事務の人がたくさんいたんですが、1980年代からは長期の人はほとんどいません。はい、次お願いします。これが新しくできた立派な頑丈な守衛さんの小屋です。はい、次お願いします。これカタールの木、あのバングラデシュのナショナルフルーツで、英語名ジャックフルーツですね。この武骨な大きな果物を割ると中に黄色い実があって大きな種が入ってるんですが、甘くてとても美味しいです。はい、次お願いします。これドクターたち、左端にいるのが私、右にいるのがドクタールーシー、今の院長先生で産婦人科医です。でその隣にいるのが前の院長先生ドクタータポシュで、この2人はご夫婦です。もう30年以上この病院のためにこの人たち自分の人生を捧げているという、本当にこの病院を守っている2人です。で間にいる2人が若いドクターたちで、女性がドクタージャキア、そしてドクタートーヒッドなんですけれども、あの2人ともイスラム教徒ですね。よく働いてくれます。これ以外にもヒンズー教徒のドクターとかクリスチャンのドクターとかいるんですけれども、あの、まあ、大体5、6人いつもいます。はい、次お願いします。外来なんですけれども、左端にテレビが映っていますけれども、これは外来が終わる頃にはちゃんと蓋を閉めて鍵をかけるんですね。あの絶対盗まれるんで鍵はかかるんだそうです。はい、次お願いします。ドクタールーシーの外来なんですけれども、あの一人でものすごい量をこなさなきゃいけないので、1回に1人入れるだけじゃなくて1人2組入れるんですね。黒いブルカかぶってる患者さんが次の患者さん、赤い人が今ベッドで検査をしたところの患者さんで、左端にいるのが若いドクターがいて、右にいるのが看護師さんなんですが、みんなが一生懸命協力してなんとか早く終わらせようとしてます。で青いシャツを着た人が、あのドアの向こうにたくさん患者さんいるんですが、その人たちを入れたり出したりという大切なコントロールの役目をしています。はい、次お願いします。 病棟なんですけれども、真ん中を歩いているのは助産科の学生さんで、イスラム教徒の方ですね。看護学校が併設されていて、看護学校はガロの子たちなんでほとんどクリスチャンなんですが、助産科の方は、イスラム教徒の人もいるしヒンズー教徒の人もいるという感じです。はい、次お願いします。これベランダにもベッドがないと寝させられます。で、右手の方が鉄格子があって、外気がそのまま入ってくるので、冬だと本当に14度程度にしか下がらないんですが、ベランダで暖房もなく14度に下がるとかなり寒くなります。で、こういうところで生まれたばかりの赤ちゃんが置かれていると、本当に赤ちゃん体温が下がってしまって具合が悪くなることがあります。はい、次お願いします。これドクター・ルーシーの会心風景ですが、ここでも若いドクターや看護師さんたちが一生懸命手伝って、なんとか早く会心を終わらせようとしています。はい、次お願いします。ドクター・ルーシーの手術風景、ドクター・ルーシーしか撮ってないんですけれども、他のドクターもちゃんと働いています。向こう側にあるモニターは、パルスオキシメーター、酸素飽和度しか見てないんですが、心電図モニターも一応あることはあるんですが、ほとんどパルスオキシメーター、酸素飽和度だけ見ています。で、私が行った頃はまだ指につけるパルスオキシメーターがあったんだけれども、ほとんど機能していないというか壊れていたりして、もうほとんどモニターなしで手術していたんですが、本当にそこから考えると安全になりました。はい、次お願いします。これ教会へ行く道なんですが、木々の間を歩く静かな道です。はい、次お願いします。これ教会なんですが、教会もだんだん裕福になってきて、玄関の部分とその反対側にある公団の部分は建て増ししました。はい、次お願いします。これヘニカディディ手術室の前の市長さんなんですが、ヘニカディディがお話してるんですが、こうやってメッセージを語る人はたくさんいます。で、パスターと言われる。で、主任牧師はちゃんといるんですが、毎週入れ替わり立ち替わりパスターと言われる人たちが資格検査、資格審査通ってるんですが、たくさんいます。で、ここもクリスマスの飾り付けがされているんですが、これもクリスマスではなくて去年のクリスマスですね。はい、次お願いします。これ教会学校、教会学校は金曜日が祝日なので金曜日にされます。はい、次お願いします。あら、ごめんなさい、じゃあ前のが動画で出ますかね。プロションシャダをプロ風景、主を賛美せよって歌ってます。はい、次お願いします。これ病院の周りなんですけれども、こうやってカゴで売り歩いてる人たち多いですね。はい、次お願いします。これカモなんですが、ちゃんと所有者はいると思うんですが、餌は自分で取りに行くみたいです。はい、次お願いします。これティーショップ、左手にあるのがミルクティーのやかん、右手にあるのがプリって言って、小麦粉を練った中に多分ダルというスパイシーなカレーが入っていて、それを揚げたものです。はい、次お願いします。テイラーですが、テイラーたくさんあるんですが、女の人は見たことないですね。で、私が着ていたようなサルワカミーズは、生地を持っていくと500円ぐらいで 2,3 日で仕上げてくれます。はい、次お願いします。これドライフィッシュ、干物屋さん、これもカレーに入れます。はい、次お願いします。魚屋さん、川魚が多くって、それもかなり日本のお魚ってのは背骨と肋骨と縁側を取るとあと何もないと思うんですが、それ以外のY 字型の有利した骨がすごく多くって、やっぱりカレーは手で食べなきゃいけないなと思います。はい、次お願いします。散髪屋さんで、ここまでなんですけれども、日本の多分60年ぐらい前はこんなのだったのかもしれないなと思いつつ、こういう環境になんと私はよく適応してるんだろうと自分で驚きました。なんとかもう一度戻って もうしばらく働きを続けたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、今日土浦恵み教会で、御言葉のお取り継ぎ、そして選挙報告をさせていただきました。神様、あなたは私に本当にいろいろなことを通してあなたの掟を教えてきてくださいました。私たちはいつも自分が正しいと思いますけれども、でも私たちが正しいのではなくて、私たちも誤りを犯し罪を犯しました。そのことをいつもしっかりと、肝に銘じることができるようにあなたが導いてください。この時を感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。
メッセージに応答して立ち上がる時を賛美したいと思います。私たちの前にはいろんな戦いがありますけれども、何よりも主がまず勝利を収めておられて、そんな主が私たちの前をいつも共に進んでおられることを思い出して、立ち上がる時を皆さんで一緒に賛美したいと思います。ではご無理でない方はお立ちください。私はあなたに乗り頼みます。
しはあなたにより頼みます。主の御霊よ今満たしたまえ、力で立てたまえ、あなたちに上がるとき主が招こう
今日のオープン礼拝の最後に I could sing of your love forever を賛美したいと思います。最後に何を歌うかすごく迷ったんですけれど、私たちが悪にいろんなものに打ち勝つために何を一番大事にするのか考えたときに、それは周りの人相手に愛を伝えていくことなんじゃないのかと自分は考えました。虚しさは消えて喜びに変わる、神様の愛が届いたから私たちのそういった気持ちも消えて喜びに変わる、その愛を周りの人にも伝えたい、歌い続けたいと思います。最後に皆さんで賛美していきましょう。心に届いた
神様の愛が心に届いた、虚しさは消えて喜びに変わる、だからいつまでも歌い続けるよ、決して忘れないこの気持ち、
本日のオープン礼拝を終わりにします。今週1週間も主と共に歩んでいきましょう。